今日のこの時間は逗子市葉山町選出の近藤県議会議員にお話を伺っております。
はい、よろしくお願いします。
もう今年もあとわずかとなってまいりましたけれども、この1年を振り返ってみていかがでしょうか。
いろいろありますね。やっぱ津波注意報が7月下旬で、
そうでしたね。
東日本大震災を受けていろんな備えをこう島知見も進めてきたんですけどね、やっぱあれには驚かされましたね。市町ともいろいろ連絡取り合って、避難所どうする、いつまで開設してるだとか、いろんなあれは改めて備えの大切さを痛感しましたね。まだいろいろあるんですけれども、あとは一つ小坪2丁目のその萩山県有地、2万3000平米以上の今まで課題となっていた県有地がついにその市に移管されて、今公園整備が始まり始めました。2027年開園を予定してますので、多くの方がね喜ぶような県有地跡地の使われ方、市内の公園になってほしいなと思います。
それから前回フリーダイビングライセンスを取得されたという、お話をいただきましたけれども、その後はいかがですか。
もう皆さん葉山にですね、日本代表の武藤さんって方がお住まいで、ぜひ承知しておいてください。素晴らしいですね。新たな海の魅力を僕は感じました。おかげさまで、葉山初のですね、そのアイーダ国際公認公式記録で水深20メーターの素潜りですね、フリーダイビングの国際記録を樹立することができました。
素晴らしい
20メーターです。
今後も頑張って、いただければと思います。
海のある町の県議としてそれぐらいはできなきゃと思って、ドキドキしましたが、
さて、来年の抱負としては、何か挙げていただければと思うんですが、
もう年末ですもんね。いろいろありますけれども、一つは大きな事業としては三浦半島中央道路の着実な推進と、そこにセットしてくるその頭上支援でも無料化っていう道筋を、さらに着実なものにしていきたいっていうのが一つですね。あと二つ目はこれは逗子市なんですけれども、海業の認定を国から逗子市は受けています。県内6カ所しか認定を受けてないんですけれども、ぜひこれを受けて国であったりその県のいろんなサポートが入っているんですね。でこれからこう逗子市の方も海業さん盛り上がってくるので、ぜひそのモデルを葉山でも僕はやりたいと思いますね。これは当然漁業者いろんな方と調整しなきゃいけないけれども、その海業の推進が二つ目ですね。三つ目が、あとは僕に多く来るそのいろんな要望の一つに崖地対策があるんですが、これね、僕は当然安全性は重要なんですけれども、全部コンクリートで固めるのは忍びない、今森林環境贈与税という新税が令和6年から逗子にも葉山にも神奈川県にもこう交付されてますので、それを使って管理伐採をして自然の力、緑の力で安全性を高め、緑を守るという、そういう里山再生をやりたいというのが3つ目、まだまだあるんですけれども、もう2つぐらいいいですか。
どうぞどうぞ。
あとは今進んでいる逗子駅前の整備ですね。
どんなふうになるんだろうって多分ね、皆さん興味があると思うんですよ。
だから、問い合わせありますし、以前の計画と大きく変わったっていうところもポイントであって、またこれはまた特別にね、市長も招いて話ができたらぐらいのこう大事業なんですけど、逗子葉山の市民町民にも大きく関わることで、これも今現状計画スタートしてますけれども、やっぱり以前の計画はね、その銀座通りに続いたり渚通りへのアプローチが良かったりだとか、車とその歩行者2階にピアを作るような形でその分離するだとか、いろんな計画があったんで、まず今の駅前整備着実に進めて、あとはその先の計画も見据えてですね、いろんなこと駅前逗子葉山の顔ですよね、あの整備着実に進めていきたいと思います。あともう最後に挙げるならばですね、今田越川河口に渚マリーナっていう、県のマリーナがあるんですけれども、そこを逗子として、それ譲渡を受けたいというか、取得したいっていう、こう意向が出されましてですね、実はその令和8年令和9年でこうあそこの渚マリーナってもう閉鎖するって、もうそういう約束のもと今まで20年以上ありまして、いよいよなってきたので、あそこも素晴らしい拠点じゃないですか、それこそ海業を小坪と逗子の田越川の渚マリーナをつなげる形だとか、そこが着実に より安価に、うん、まあ、県有財産でもあるんでちょっとおかしなあれなんですけれども、まあ、より逗子市民もしくはこの地域にとって有効に使えるような、うん、その道しるべをつけたい、うん、
はい、
まあ、5つ絞らせてもらいましたが、そういえばですね、抱負といえば忘れていけない大事なものがありました、はいはい、これ葉山町のことなんですけれども、うん、これ町域の 20% を占めるこう森林をこう民間企業さんが持っていて、それをまあ葉山に寄付しようじゃないかって話、うん、まあ、これ以前からもあったんですけれども、いよいよこう具体にこう動き出しそうっていうのかな、動き出すために葉山町と民間企業さんが動くためにやっぱり、ね、県の協力が不可欠なんですね。でここ町域の 20% ですから、これ本当に他の民間企業に売却されたらメガソーラーが立ちました、何どうしましたみたいなことになりかねないのでね、これはぜひ葉山町の方で寄付としてね受け取ってくださる、そのための条件にその県の協力が不可欠なんですね。なんかちょっと話すと長くて、でも専門的な話になってしまうので、ちょっと端折りますけれども、なんかそういう県も今後をこうサポートしながら、このも森林緑としてこう守っていくという、まあ、そういう動きになる。させるためにですね、うん、僕は頑張るというのを抱負のもう一つとして挙げさせていただきます。
最近かな、なんか住民の方から崖崩れ対策の要望にね、うん、いろいろお答えされてご相談に乗られたりってなるんですけど、そういって、はいはい、近藤さんの方にやっぱり何か要望で直接お問い合わせしたりすることってできるんですか？
う
ん
う
ん、
まあ、できますね、うん、はい、あのホームページに問い合わせフォームがあるので、うんうんうん、ぜひ何かありましたら、はい、こうメールをください、
はい、
まあ、電話でもいいんですけれども、うんうん、なかなかこう聞き漏らしてもならないので、うん、メールでいただけるといいかな、はい、ただですね、本当なんか崖地対策の要望は本当たくさんありまして、うん、でいろんなケースがあるので、僕も受けたら必ず現場行ったりだとか、うん、少しちょっと、
はい、
なんていうのかな、地域の方たちと一緒にやらないとなかなか事業も進まないので、うん、時間はかかりますけれども、うん、時間はかけないようにしますけれども、まずはお問い合わせいただければと思います、う
ん、はい、それがね、この番組宛にもぜひね、近藤さんに、
そうですね、
はい、何か
質問、ね、要望、
え
このオンエアされた後に、はい、なんかいろんなこうメールだとかが、ね、集中するんですよ。
あ、そうなんですか。
嬉しい悲鳴でありまして、
はい、
なんか多くのリスナーが聞かれて、ちょっと今度試してみるか言ってやるかみたいな、はい、やってみるかみたいな方がいらっしゃるんだろうなと思って、いや、ありがたく思ってますよ、
はいは
い、いつもありがとうございます。
ということで、じゃあ最後に、じゃあリスナーの皆様に何かメッセージをお願いします。
最後にメッセージですか、はい、はい、今年も振り返れば、ね、津波警報の話しましたけれども、その秦野の森林火災なんかも県内あったんですね、はい、各新年はですね、大きな災害もなく皆様幸せなこう1年になるように、記念するとともに、
はい、
やはりこう逗子葉山を取り巻く環境も変わってきてますので、うん、まあ、変化に機敏にこう対処するために、なんかやっぱいろんなこう意見を寄せていただけるこうチャンネルを持ったこの県議でありたいと思いますので、ぜひ何かあったらいろいろご指名いただければと思いますので、引き続きご指導のほどよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。今回は逗子市葉山町選出の近藤研究家議員をお迎えしてお話しいただきました。次回、近藤さんには来年の3月28日にご出演の予定です、はい、はい、近藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、来月のオンエアは1月31日逗子市の桐ヶ谷市長をお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。この時間の聞き手は森川いつみでした。